藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。5月1日ですね、正直言いまして今の収録しているのは3月なんですけども、ちょっと私ベトナムに行くということで5月分も今収録しているので、あんまりこの自治的な話を言うと全然ずれちゃいそうなんで、あんまりそういう話は今日はなしでですね、またあのゲストのちかこちゃんといろいろとお話をしていきたいと、ちょっとリクエストがあって、ちょっと今日は深い話になるかなというところなんで楽しみにしてください。それでは本日も30分のお付き合いよろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、それではいよいよ5月第1週の飲むしかないだろう。今日もゲストはちかこちゃんです。どうも。
はい、桂山ちかこです。よろしくお願いいたします。よろしくお願
い
します。
いや、5月なんですけど、
はい、
この放送は
そうですよね、ゴールデンウィーク、
そうそうだよね、真っ只中だよね、うん、
ですよね。
ちかちゃん、どっか行く予定はあったんですか？
どうですかね、実家に、三重県の四日市なんですけれども、はいはいはい、実家に帰って、で、まあ、孫とジジババを会わせるか、うん、コロナ次第ですね。
そうだよね。
ただね、あのここに来てまたあの3月の後半保育園もまた休園があったりして、はいはいはい、ちょっと本当に読めないですね。
お母さんって疲れ切っちゃうよこれ。
いや、もう本当そうなんですよ。終わるかなと思ったんですけどね、またですね、
精神的にね、
うん、きついです、
疲れちゃいますよね、
はい、
本当にご苦労様です、うん、ということで今日も、
はい、
このビールは
やった、木桜のラッキータイガーです。
かわいいやつ
ね、
これ美味しいよね。収録4月のと実は連続で撮ってるんで結構ヘベレケになってきますしっかりとロレツを回していきたいと思います、はい、じゃあお疲れ様です。
乾杯。
あー、うまい、うめえ。
本当に美味しそうに飲まはりますねもう上手ですよね。ビールのコマーシャル来ません？
いや、それ絶対来ないですけどね言ってみたいくせりもあるんですけどね。
なんて？
朝日スーパードライ。
さすが伊達にプラスチック製品って言ってませんね。
言ってませんね。
ね、
プラスチック。
プラスチック。
大阪の人ってプラスチックって言うんだよね。
そうですね。
うん、
ジュンさん、ティック
です。プラスチックですね。
ティックですよね。どっちが正しいんですか？
わかんない。多分どっちでもいいと思うんですけどね。
あ、そうですか。ティックトックはティックですね。
そうですね。今のちかちゃん面白い。なんか突然違う角度から来て面白いですけど、今日はなんか、ちかちゃんがリクエストがあるということ。
あ、そうなんですよ。あのいつもね、心の話とかをしていて、はい、まあ、そういう話ばっかりするからリスナーさんのお便りもなかなかヘビーなものが多かったりするんですけど、は
い、
やっぱりでも何かこう心を解放したいとか、うんうん、話を聞いてほしいっていうのは誰にでもあると思うんですよね、うんうん、で、悩み事に直面した時に、じゅんさんはどうやって解決してきたのかなっていうのを聞きたいなと思いまして、というのは、
はいはい、
2月ですね、うん、もうコロナの保育園の休園で、はいはい、学校行事、保育園行事がもうことごとく中止になったりして、うん、で、自分のこと、子どものことも思うようにいかなかったところに、またなんか別の人のこう悩み事の相談を受けたりとか、うん、私自身もアップアップになってしまって、うん、で、自分自身の悩みもまたなんか大きくなってきたりして、うん、その時に、うん、時間に解決を任せるのか、いっそ誰かに聞いてもらうのか、うん、でも誰かに聞かせるのも重すぎる話だったり、
うん、
相手もタイミングがあるだろうからと思うと、うん、誰に話したらいいかなとかですね、どうやってこう解決するのがいいんかなと思った時に、ふうとじゅんさんの顔浮かんだんですよね。
じゅ
んさん、どうすんのかな。
僕はね、 社長になった時に、うん、から悩み事を相談するのをやめましたね。
あ、立場的にね、うん、そうするとそれまでは
それまではあの同僚の人とか、はい、昔の会社でも仲間とかに、うん、といろいろ喋ったり飲んだ時に喋ったりして、
うん、
まあどっちかというと相談よりうさばらしの方だったのかもしれないよね。
あ、
で結局その相談して、
うん、
明確な回答を与えてもらうことってあまりないから自分で考えるしかないじゃないですか
そうですよね、
うん、
なんか言ってほしいけど、うん、なんか言ってくれたことに対してはあもうストンと別に落ちなくって、
そうい
やそう言うてもなと思ったりね、
参考程度になっちゃうでしょ。
あ、そうですね。
でその自分が悩んでることが感情的な悩みなのか理論的な悩みなのか分けた方がいいし、
どういうことです？
感情です。好き嫌いとか、
はい、
腹が立つとか、
ええ、
そういうことって悩んでももうしょうがないよね。感情だから解決できないじゃないですか、
はい、
じゃなくてそのもっとこう仕事を充実させたいとか、
うん、
経営をもっといい形にしたいというのは理論的に改善する部分があったり、
うん、
要はうちの会社の人間にはいつも言ってるんですけど、
うん、
まず問題があるわけじゃないですか、
はい、
問題点、
うん、
で問題点があったらその問題点が何かっていうのをこう紙に書いたりするじゃないですか。
あ、書き出した方がいいんですか？
絶対書いた方がいい。
ぼんやり頭で、
あのね、頭で考えちゃうとダメなのが、
うん、
結局頭で今考えられることって一つなんですよ、
うん、
でその一つがぐるぐる回るだけだから
回る回る、そうなんですよ。そう
ずっと何時間も考えちゃうんで、
そう
書いちゃうと、
はい、
もうここに出るんで、
あ、頭から一回出す、
出しちゃうの。
へえ。
でその問題点が出た時に、
はい、
次にその問題の原因があるわけですよ。
はい、
なんでじゃあそういう問題になっちゃったのっていう、
あ、自分がどうしてその、まあ、嫌な気持ちになるかも原因がありますよね、
うん、原因ある。でその原因も書いちゃうわけです。
へえ。
だから問題点の現象があって、
はい、
で次にその問題点の原因があって、
うん、
じゃあこの原因を対策しなきゃいけないわけですよ。対策も一つから十個からいっぱい書いてもいいんですよね。
あ、なるほど。
で次にその対策の中で一番良さそうなものを選ぶわけです。だから最善策の決定、だからこれ問題、
はい、
もう一回言うと、問題点の摘出、で原因の抽出、
うん、
で対策の立案、
はい、
で最善策の決定、
優先順位をつけてどれから手をつけるかを決めるんですね。
で次に実行があるんですね。
あ、もうあとはじゃあ順番通りに
やってい
くだけ
で、実行の後に今度確認というのがあって、その実行がうまくいってない場合はまた今度改善策の対策の立案か、
うん、
最善策の決定にまた戻ったり、
うん、
もっと言うと問題点、
うん
の原因の分析が間違ってる可能性があるんで、うん、
はいはい、
そこまでまた戻んなきゃいけない場合あるんですよ。
は
あ、でもそれが紙に書いちゃうと、あと埋めていくだけだから、解決しやすくなるんですよ、短い時間で。
すごいですね。
意外と人間って書かないのね。
いや書かないですね、うん、まず思ったのは、うん、書きたくない。というのは多分、うん、自分の心が歪んでいるとか、
うん
うん、自分の解釈がひねくれているとか、うん、あとはその最初におっしゃった感情的になっているとか、うん、だから書き出すことで自分のあらも出てくるので、うん、書きたくないなっていうか、
それも出しちゃった方がいいんですよ。
逃げですね。でもね、
いや、うん、いや
出しちゃった方がいい。
整理つけられるから。
あ、なるほど。
だから例えて言うとその、うん、押し入れじゃなくてもいいんだよな、タンスでもいいけど、
うん、
そこにバーって洋服だけ入れてても、
はい、
もうしょうがないし、どれ着ようかもよく見えないじゃないですか、
はい、
着ようとしてもボロボロだから。だから一回出しちゃって畳んで
整理
して入れれば、
はい、
まあ、どこに何があるかも分かるし。
いや本当ですよね、
うん、だからその出して整理するっていう作業を繰り返した方がいいと思います、うん。
めちゃめちゃ分かりやすいですね。押し入れから出せば捨てる服も決められますね。
そうだから、でその解決できない問題もあるわけですよ。
はい、
それはもう諦める。
え
だって解決できないから。
強いな、 強い、そう、そうですよね、うん、いやどうしようもないんですよね、う、うん、
だから解決、自分が何かすることによって解決できるものは今みたいにして対策を考えてやればいいし、
はい、
う
んはい、
でもいくら俺がやろう、何かをやろうとしてもこの問題だけはもう絶対解決できないっていうのは、うん、もう諦める。
あ、なるほど。じゃあちょっとそこから一歩進んで、はい、後半に行っていいですか。
はい、じゃあ今週の歌ですね、藤田純でもう何年も。
もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。やり直せないし償えないと思った。逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな、君の優しさに負けて救われたから勝つことだけが大切じゃないと分かった。なんでもっと早く伝えなかったの、君との時間取り戻すことできない、でもね僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。はい、ということでですね、今日はなかなかこう久しぶりにこう入り込んだテーマでね、
はい、いやでもすごい深いわ。今日私これ今ちょっと書くものを持ってないので、うん、放送を聞いて、うん、今の話を全部メモして、うん、今の解決に導くための一つ一つのこの過程をね、うん、ちょっと紙に書いて大切に持っておきたいと思います。
だから仕事は全部これですよ。
そうですね、もうそうね、うん、仕事はこれでいけますよね。
だから難しいのがその人間関係であったり、
はい、
そっちの、
あ、そうなんですよ、
解決はね、
はい、
そう僕が今言ったようなやり方でもできないケースが多いんで、
そう今のお話を聞いてて思ったのはですね、うん、自分でできることはそういうふうに整理していく、
うん、
でも悩みの種になっているのが相手があってですね、うん、相手のその行動が変わってほしいみたいな、うん、場合に、うん、人は変えられないですよね、
うん、
で私が思うように誘導したって人は変わらないし、
うん、
逆に違う方に行ってしまったりもするし、
本当にね、だから多分その皆さん悩んでることってほとんど対人関係じゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
ああそうかな、そうですね、
特にね日本人って多いんですよね、退職理由で人間関係っていうのが他の国よりも確か多いんですよ、
はい、
日本人
って。あ、そうですか、気になるんですかね。
多分ねその単一民族なんで、
うん、
その輪の中に入ってないとか、何か人と違うということの、
うん、
差別意識が強いんじゃないかなって僕は思っててね、
うん、
同じじゃなきゃいけないみたいな、
あ、なるほど、
意識が強いじゃないですか、
うん、
でも海外って結構いろんな民族とかいろんな国の人が一緒に住んでるから、はい、人と違うことが当たり前なんで、
うん、
それを尊重どう尊重するかの問題なんだけど、日本はなんかこう一緒じゃなきゃいけない的な、
あ、なるほど、
ただここへ来てみんなそのいろんなのかな、そのスマホを各自が持ってたり、
はい、
好きな画像だけを見てたりっていうんで、
うん、
それぞれがみんな個性を、
うん、
持ち始めた、
うん、
でも昔みたいにこう一家全員が同じテレビ番組を見てないといけないとか、
はい、
いう状況だとなかなかねそういう問題があったと思うんですけど、ここへ来て結構みんながこう、
うん、
多様にはなってきたと思うんですけど、
うん、
すごく難しいですよその人間関係は。
そうですよね、例えば学生時代を思うとやっぱりクラスメイトとのいざこざでね、うん、まあ、いじめる子がいていじめられる子がいて、うん、やっぱりいじめられる子はいじめっ子にやめてほしいわけですよね、うん、でも相手は変わらないし、うん、じゃあ自分が変わらなければって思うけど、もうこの相手のこの例えば攻撃であるとか、うん、嫌がらせであるとか、うんうん、そういうのがいつ終わるかは自分には見えないから、もうひたすら長い出口の見えないトンネルをずっとこう耐えていかなきゃいけない辛さ、
うん、ここがね本当にね残酷なとこなんですけどね、
うん、
これはもう当事者にしてみればね、
うん、
もう悩みどころじゃないっていうか、
うん、
生きてたくないみたいな、
ね、そうですよね、
感じもなっちゃうんで、
うん、
まあ、私も引きこもりのことをちょっとやってますんで、
うん、
そういうところを考えるんですけど、ここはでも乗り切らないとしょうがないんだけどね、だから
そうですね、うん、
だからもう親御さんでも兄弟でもいいんだけども、
うん、
でもそういう時ってやっぱり一人になっちゃうんだよな、だから、
うん、
私よくラジオで私友達作らないと公言するのは、
うん、はい、
あんまり人付き合い好きじゃないんですよね、
うん、
だからその徒党組むとか、
うん、
みんなで行動するとかっていうのは好きじゃないので、
うん、
そうやって今日まで生きてこれたけど、
うん、
若い頃ってみんなそうしてるから、
ね、
逆に異様ですよねこっちの生き方はね、
そうですよね、うん、
だからそのみんながみんなとでこう仲良く遊んでる時に僕はロックミュージックだけ聞いてたけど
なるほど、
それでも生きてこられたけど、
いや
それはもうどうして生きてこられたって言ったらラッキーしかないもんね、
うん、まあ、学生時代なんかはまだ環境が変わりますよね、うん、進学とか就職とか、うん、環境が自動的に変わる節目が来るので、
うん、
そのタイミングで生活パターンが変えられたりとか、
うん、
人間関係も変わったり、それからまあ場合によってはね不登校の子なんかもう逃げたらいいと、学校変えたらいいとかね、
うんうん、
言いますよね、逃げられない 場合もあるでしょう、う
ん、ありますね、
逃げられない相手、例えばね、うんうん、すごいヘビーですけど親兄弟と仲がうまくいってないとか、うん、まあ、まあまあ夫婦もそうかもしれません、まあ、夫婦は離婚したらいいから逃げられるけど、そう簡単には逃げられませんしね、うんうん、まあ、血がつながってたりするとなおさら逃げられない相手があってね、
うんうん、すごく難しいよね。
結構世間では人は変えられないから自分が変わりなさいって言うんですけど、
それかっこいいけどね、変わりないよね、
自分が変わっても解決しない、いやまあどうかな、もう本当つらいことがありますよね。
だからその多分動物ってね、うん、人間以外の動物って悩んでないと思うんですよ、うん、
ほう、
ただこう、うん、本能的に、うん、その自分の体的に水が飲みたきゃ飲むし、
うん、
お腹減ったら食物探しに行くっていうだけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
もう精一杯ね、全力で一生懸命生きてますよね。
人間はその知能が高くなってるから、うん、そもそも余計なこと考えたり、
あー本当、
あのそのこの前もラジオで話したように、あの優越感と劣等感という余計なものがあるからこそ、はい、いじめがあったりとかですね、うん、いろんなことが出てくる、うん、だからそもそももう悩むような構造になっちゃってるんで、
うん、
だからそこら辺がうまくその制御できる、
はい、
コンピューターに制御できればいいんでしょうけど、
うん、
多分無理だよね、
うん、
でそのために宗教が生まれてきたり、
はい、
学校教育が生まれてきたりして、統制を取ろうとしたけど結局無理なわけだから、
はい、そうですね、
だからそもそも悩むために生まれてきたし、
うん、
そのまま亡くなっていくしっていう生き物なんだよね、
うん、
多分、
うん、
だからそれをなくそうと思っても、
うん、
なかなか無理じゃないのかなと思うけどね。
みんなどうやって処理してるんでしょうね。
そうだよね、だからそれぞれ違うと思うけどね、
まあ、考えないようにすることはできますが、
でも考えないようにするっていう思った時点で考えちゃう。
考えてる考えてる。
だから他のことを考えるとか、
あ、そうですね、忙し、他のことで忙しくなって考える暇がない、
うん、
みたいな状況に持っていきますか。
いや俺もあったけどね、たくさん
あったでしょう、うん、引きこもりのその時期前ね、お話しされてました。
でも俺はもっとはその若い頃の云々よりも大人になってからがきつかったかな。なんでこんな人が存在するんだっていう人も出会ってきたしね、
そうですよね、ありますよね、
ある、
ただ
その結果的には、
うん、
その人たちと出会ったことで、
うん、
その自分が鍛えられたので、
そうですね、
うんうん、幅もできたんで、
はい、
結果的には良かったんですけど、
対処法をこう、そう、得たというか、
得たからただもう当時はもう大変だよね。
そうですよね、
なんで俺こんな人付き合わなきゃあかんねん、
もうこの人さえいなかったら私もうちょっと楽に生きられるのなとか、もうね、歪んでるなと思いながらもやっぱりね、うん、辛い時もありますよね。
でもなんていうのかな、最終的には良かったんだけどね、
うん、
だけど一ついうのはさっき言ったように、もう人間という知能の高い、
うん、
その知能の高いというのは決していいことではなくて、
うん、
悪いこともたくさんあって、
う
ん
う
ん、
はい、
だからこう未成熟な生き物、
うん、
知能が高いけど未成熟な生き物として生まれた以上、
うん、
やっぱり悩みは尽きないんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、
でそこの対処法というのはもう人それぞれ違うし、
うん、
ただ考えないようにするっていうのは僕はできなかったですね。だからとことん考え抜いたですよね、
う
ん、
そうですね、
だから 100% 嫌いな人でもどっかいいとこねえかとか、
うん、いい人だな、いい人だな、じゅんさん
散々考えた時期もありましたけどね、
本当、うん、
でも結構ねそう考えると結構あるあったりするんで、
うん、
いいとこじゃないんだけど、
はい、
その人の存在によって自分がそのなんていうかな、うん、プラスアルファになってるところもあるので、
うん、
全てが、
うん、
悪ということでもなかったんだけど、
ね、そうですね、
でもっと怖いのがその自分自身もそう思われてる可能性があるわけですよね、うん、他の仕事から、
そうですよね、
そうすると自分がそれで悩んでることが全てでは全然なくて、逆に私が申し訳ないって謝んなきゃいけない存在もたくさんいると思うと、
はい、あるかもね、
もうそういう 生き物だからもうしょうがないかなと思いますけどね。
そうですね、う
ん、でもそれもやっぱり50過ぎて思えるようになったのかな、
はい、あ本当ですね。
若い時ってもっと期待しちゃうし、もっといい世界がないのかって希望も持っちゃうから余計苦しいかも。もうこう終わりの方が、人生の終わりの方が見えてくると、もういいやってなるからこそんな楽なんだけど、
この間淳さんがおっしゃった五木ひろゆきさんも、ね、こんなに年を重ねてきたのに、まだこういう風に悩んだりこんなことをこう告白されたりしてるっていうのが、はいはい、もうだからいくつになっても勉強って言いますけど、いくつになってもやっぱり悩みはあるし、ね、
だからそこでその、まあ、よく宗教の、ね、方とか悩んでることが生きてる証とかかっこよく言う人いるけど、僕はそっちの考えは全然なくて、はい、なんかそれをプラスに考えようというとか思うから余計悩んじゃうんで、は
い、
うん、
できればね悩みなんかなくて毎日楽しい方がいいですよね、
うん、だけどそう悩む動物と生まれてきたからしょうがないって思った方が楽かなと思って、
ね、あ、そうですね、まあ、それも悩んでるのも、まあ、自分自身としては一生懸命生きてる証拠ですかね、
うん、そう、だからそういう問題は解決できるものはね解決するけど、できないものはもうしょうがないと思うしかないのかなと、この年になると思いますけどね。でも悩んでるよ実は。
そうですね、
うん、なんでここわかんてもらえないかなとかね、
いろいろありますよね。
ある、うん、ということで、本日はちかちゃん、深い話をありがとうございます。
大丈夫ですかね30分。
うん、またこういう形でね、リスナーの方からいろいろ質問をね、
はい、
されてもいいですし、
そうですね、
聞いてみたいこととかあったらどんどんリクエスト欲しいですし、
うん、
はい、そういう語り合いの場にしたいと思います、
はい
はい、
お待ちしております。
よろしくお願いします。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。
行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます。藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。はい、そういうことで、5月の第1週は、悩んだ時どうするかでしたけども、結局その答え出ませんでしたけど、出なかったなりに良かったのかなと思うし、結局出ないんじゃないかなと。逆にその私は悩みないですとか、そういうことの方が怪しいよっていう感じですね、僕の中では。でもなんか悩みあったらどんどんお便りください。一緒に悩みましょうということでですね、5月1日の放送でした。ありがとうございました。また第2週は小林理事長になります。ではまた来週、失礼します。
悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが、何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った「 逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で。